今週も始まりましたディスカバリーミュージック .jp の時間でございます。北海道歌旅人の純子と
うさぎでございます。
ございます。皆さん暑さに負けてないですか？
暑かったね5月の末は。
ちょうど私たちが旅に出てった後に、
純子はもうほら暑いのが苦手だから、もう戦々恐々として行ったら、なんと北海道の方が全国で一番暑かったっていう。
いや大変だね、体温よりも
高かったのがね。もうインフルエンザだってね。
いや大変だわ、大変ですけれども、5月の末から、長い長い10泊11日の旅から帰ってきて、今こうしているわけですけれども、またいろんなことがあったんです。身につけて、心にも、体にも、
体にも
身につけて、栄養を身につけて帰ってまいりましたので、その旅の思い出話と一緒に、今週の放送をお届けしてまいりたいと思います。ディスカバリーミュージック .jp 始まります。さあ今週の1曲目はこの曲からスタートです。
旅をすることもない、窓に頬あっててさよならを言った。各駅停車の汽車は今思い出の街を出る。僕の笑いが歪んでいるのは雨のせいじゃない。鉄橋が見えてくる。あの街が消えてゆく。あの人の住む街が黄昏に満ちる。各駅停車の汽車だけが振り返ることもない。僕の笑いが震えているのは消えそうな思い出のせい。寂しくて訪れる人もない、なのにただ一人悲しいの最中。各駅停車の汽車を降り唇噛みしめる。僕の笑いが凍り雪のせいじゃない。僕の笑いが凍りつくのは降り出した雪のせいじゃない。
各駅停車お届けいたしました、あの 長い旅から帰ってきて、もちろん体はそれなりにくたびれてはいたんですけれども、フレディもびっくりのね、はい、やっぱり私上顎を、兼ね備えているわけですけれども、うん、ずっと歌ってるとね、どこが辛いってね、顎が疲れてきて、はい、やっぱりこう顎がね、うん、なんかこう凝ってくるんですね。でこうほぐしたりとか、うんうんうん、温めたりとか冷やしたりとかいろいろやるんだけども、うん、顎と、うん、上顎がね
前にねほら、よくみんなが心配するその連日のね、うん、ステージがあると喉が大丈夫かって、うん、でも前に純子は、はい、その喉は、うん、その使い方とかその辺はね、はいはい、うまく自分でも前からできてたけど、もっともっとそういううまい使い方ができるようになってって言ってたけど、うん、そこはやっぱり筋肉痛
みたいなもんなんでしょうね、うん、きっとなんかこう今言ってた話、うんうんなんですけど、うんうん、喉は空気の通り道だけであって、はい、腹筋さえこう圧をかけれたら、うん、上にこうぶつけられるというか、上の上顎から上のところに空気をこうぶつけるようなイメージなんですけど、うん、声を出すときに、うんうん、そのぶつけるのが、うん、結構使うんですね、
うんうんうん、
圧が上顎にこうかかって、うん、なんか顎がね、
顎疲れてくる、
顎疲れてくるなと思って、
よく大食い選手権でイカの 丸焼きを食べてると、はいはい、顎が大変、顎力、大食いも顎力が必要だっていうのに近い、
言うよね、言うよね、ね、いやそうなんだって、まあ、やっぱりこう、噛む力と
噛む力みたいな感じ、歌もここなんだ ね、ここの
顎と上顎ね、うん、やっぱりでもそれをずっとこう使ってるから鍛えられて、うんうん、どんどんこう私の強靭な上顎が出来上がってきてると思うんですけど、この10年間で
歌旅の上手だよね、
いや本当本当に、
ね、純子が、万が一万が一もう100年ぐらい200年経ってお亡くなりになった時に焼かれた時にああ立派なな
ると思
ると思う、ね、
もうね大体わかるもんねうちの家系皆さん立派ですからね感謝してますよ
でもそれだけね
さすがに疲れました、うん、体は意外と元気なんですけど、
常に、当たり前なんだけど全力投球のステージ ね、お届けしてきたから、
いや他の歌うたいさんに聞いてみたい、うん、上顎疲れませんかって、うん、本当に聞いてみたいです、
うん、
どこに負担がかかってるんでしょうか皆さんは、そんな感じで旅をしてきたんですけども、は
い、
私の上顎の話なんてどうでもいいんですけど、ね、
いや大切なことだよ、みんなすっごい知り全世界のトレンドだからね純子の上顎っていうのが
いや気にしていただいてありがとうございます、はい、5月の、はい26日から、
はい、
関東、そしてそこからビュッと飛んで九州
ね、不思議だよね、関東と九州ってどういうツアーなのって、
ね、本当だよね行ってきたんですけれども、まず行ったのが福島の南会津、
はい
はい、2回目の公演だったんですけれども、うん、ここね終わって移動してたんですが、うん
はい、
鬼怒川温泉っていうの、鬼怒川温泉、鬼が起こるって鬼怒川であってる、鬼怒川温泉のあたりの山々をこう、はい、かけてたら、うん、ナマザル初めて見たんです。
ナマザルね、
本当飼われてない動物園じゃないんです、はいはいはい、見たことあります？
あ、私は日光の方で、
あ、やっぱり見る、
怖い怖いよ、いろんなね、猿貝みたいなものでさ、うんうん、よくお土産物屋のお菓子を取っていくとかっていう、はいはい、ああいう感じで駐車場に止めたら、うん、そうそうそう、車の中のおにぎり持ってから、そういうね、
危険ですよね、生猿ね、うん、なんて食べ物しか持ってかないんだろうね、衣類とか持ってかないもんね、
衣類はね、さすがに、いや、いるのかもしれないけど、
想像したんですよ、うん、家の軒先に干していた T シャツをね、はいはい、盗まれたって言って、うん、次会った時に猿が来て
来てて、
それだったらみんな結構いいやつじゃないかって、
かわいいのね、なんだっけ、猿軍団の衣装のように、かわいい、ちょっとね、お人形さんっぽいのをね、
そうなんですよ、だけど食べ物ばっか かりね。
でも賢いんだよ、賢いっていうか腹が立つんだけど、うん、そのおにぎりの時におにぎり何種類かあったんだよね持ってってひじきだけ一口かじって捨てたんだよ。
あ、ひどい。
ひじきは嫌いなんだって。
そうなの。
猿、
うん、そう、
ひじきはいやらしい。
何食べるんだろう。梅もや、
鮭とか普通にあのいくつかあったのは持ってったんだけど、どうや、どういわけひじきだけを本当に目の前で一口かじって捨てられた時は腹が
立つ ね, 腹立つね。持ってくだけ持ってってね。
そうそうそうそう。あ、でもあのそう車で走ってて見かけ、
はい、見かけて、うん、あっ、はっと思って、
うんうんうん、
なんか不思議な感じでした。
そうだよね、北海道にはね、うん、なかなか、ね、う
ん、動物園でしか本当に見たことがなかったから、うん、意外に毛が思った以上にふかふかしてて、
あ、
うんうん、温泉に入ってるとこは見れませんでしたけど、うん、
あ、ね、あれは確かに可愛いなと思うけどね、
うんうん、いや、でも地元の人は困ってるでしょうね。
あのやはり頭がね、
うん、
いいんだよね。猿やカラスとかはね、うん、本当に。
いや、だって自動販売機だって買い方覚えたら買えるらしいですからね。あ、これを入れたらこれが出てくるって覚えたらすぐ
やっちゃう。使うとしたら畳み座に
お猿ちゃんを。
お猿ちゃん、
やっぱり昔のおもちゃのイメージですけど、鳴、はい、り物系がいいんじゃないですかね。
パンパンパンパンパンパンパン、うんうん、あのタラさんの横あたりで。
そうですよね。
ね、
そうですあとは昭和枯れすすきで、うん、知恵がいよいよ本物の猿を抱きかかえて出てくる時が、
はいはいはい、うん、あの猿が知恵の首からのロープを持ってで知恵がバク転するとか
どっちが賢いかって言ったらね、もう負けてしまいそうですよ、ね、まあね、そこあんまり言いませんけども、はい、ちょっと話しすぎました、
はい、
一曲お届けしたいと思います、生まれた町を離れて古い友と別れてポケットの中の夢と勇気を握りしめたあの日消さな消さな消さな若き日の旅立ちはどんな夢も思いのままに描けるものと信じた「こんなはずじゃなかった」「こんな自分じゃなかった」「夢がひとつ消えるたびに」「胸の中でつぶやいた」消さな消さな消さな思うようにはならない人生は時に風のように気ままに吹き抜けてゆく
ふるさとはいつでも私の胸にある。捨てることも忘れることも決してできやしないさ。けさらけさらけさら、苦しみの中でいつしか心が帰る場所はいつも懐かしいふるさとの空。吹き抜けてゆく。けさらけさらけさら、人生はふるさとの風のように、私を揺らし私を包む。けさらさらこえるけさらけさらさらこえけさら。
このケサラ、はい、ウサさんがまあケサルケサルケサル、
純ちゃんが毛がふかふかしてたっていうからケサル、
そうです、はい、ありがとうございます。このケサラなんですけど、はい、あの各地で必ず歌わせてもらってる一曲でもあるんですけど、はい、心が帰る場所はいつも懐かしい、ふんふんふんのところを、うん、ふるさとの空のふるさとを、うん、そこの町の名前にして歌うように歌ってるんですけど、はい、これが、うん、やっぱりみんなが思うふるさとをイメージする時って幼い頃だったりこう、うん、若い頃、
うんうん、
家を離れていって行く前のそのふるさとの状況を思い浮かべているので、うん、合併する前の、
うん、はい、
うんうん、自分が本当にその町の名前で暮らしていた、合併する前の土地の名前で言うと、うん、歌うと、うん、皆さん心がスッと、うん、あそうだそうだって、
うんうんうん、
実際今の町の名前になってから10年ちょっとしか経ってなかったりすると、うんうんうんうん、あまりふるさと感がないみたいで、
うん、
ちょっと気にするようにはしてるんですけど、
うん、
いや確かに私も元々石狩の浜増村という村の生まれなんですが、
はい、うん、
その石狩っていう、ま、石狩っていう名前も結構インパクトのある名称だから、
うん、はい、
石狩の空でもしっくりくるところもあるけれど、うん、やっぱり浜松の空だったり、
うんうん、
恵庭の空だったりっていう方がいいなっていうところは、
うんうんうん、そうだよね、
ありますね。
もちろん空は広く、うん、広がってるんだけれど、できれば その人の頭の上の空って考えたら、うんうん、そこ
なんか ね、特定の町の名前を言いたいよね。
ましてその会場が、うん、あのになってるところが、うん、あの昔からのその地区の名前のところであったりするとね、
うんうん、そうそうそうそう、うん、そうなんですよね、うん、だからそう考えると、うん、このコンサートをお届けに行くと、はい、日本全国の全市町村に届けに行くとは言っているけれども、うん、そのくくりで考えるともっとたくさんの、
そうだよね、合併 して一つの市のにはなってるけれど、もともとはあっちとこっち、ね、うん、でやはりあの別で、うん、うん、やってもらえたら喜びは倍増っていう、ね、倍増
だよね、うん、今の若い人たちが、うん、あの何十年後かに、はい、そういうコンサートがあった時にふるさとって思ったら、うん、今の合併した後の名前を、
うんうんうんうん、
に馴染みを持って思い出すかもしれないけど、うん、昭和の歌を歌ってるとね、うん、まだ馴染んでないんですよね、
うん
うん
う
ん、できるだけ、はい、その小さな町々にも、うん、地区にも、
うん、
届けに行きたいなと、
うん、あ、じゃあ次はどこの何々の、
うん、
ね、うん、の空になるのかな、
はいはい、
楽しみにしてます、
はいはい、行きたいと思います、うん、じゃあもう一曲お届けいたします、はいはい、
太い文字私は涙で娘盛りの夢を
旅の途中でいろんなものを食べてるんですけども、
はい、
今回もんじゃ焼きも食べてみちゃった。
あ、うん、どこで、
これね、うん、どこの町で食べたのかな、
関東
埼玉、これはね
茨城関西
筑西は
神奈川、
筑西は何県だ、うん、茨城、あでもそこに移動する途中で、
うん、やっぱり関東圏
食べたんですね、うん、ね、食べたんですけど、
はいはい、
好きですか。
そんなに回数ね、うん、2,3 回しかないけど、ビールのつまみには最高だったかな、
ね、うん、お好み焼きは割とこの食事っていう感じがするけど、うん、はいはい、うん、もんじゃってどうしてあのお酒合うんでしょうね。
ね、やっぱりちょっとこう端の焦げかけた、ね、でそれをちょっとで熱くて、でそこまでこうなんていうのかな、に煮詰まるっていうかあれだから味が濃くなってるから、うんうんうん、だからやはり
欲しくなっちゃう
んだね、お酒だと思う。まずやっぱビールかな。
あれってさ、うん、あのだし汁っていうかあの、うん、かけてるのは何入ってるんだろうね。
やっぱりお好み焼きの元みたいな感じのだしと粉とでそういうのゆるくなって、
ね、
うん、でね、キャベツとかで土手作ってい
いよね、
うん、
意外とヘルシーだよね。
そうだよ ね、 ね、うん、
そうだ、
そうそう、
キャベツと何桜エビとかあと何入ってた。
私よく食べたのが明太チーズ。
あー、うん、ありますね、
うん、わりかし人気だったのかな。
チーズがさカリカリになるのもさ、うん、
ね
ー、あれだけでもいいけ
どね、あーでも、あ、そっかそっか、みんなで食べたんだ、
うんうん、いや、うまいね。
そうだよね、
北海道にはあんまり文化がないんで、
うん、そうなんだよね。私がその食べたのは札幌すすきののお店だったんだけど、う
ん、あるにはあるんだね。
あることある、うん、あるけどね、まあ数は少ないけど、まあね、それこそ関東、まあ、東京あたり行ったらもうあちこちにあってね、月島が有名、
そうですね、
うん、でもあなかなかそれあのみんなでこう、うん、盛り上がる食べ物ではあったんじゃない、うん、
食べる、うん、盛り上がる、あれは熱々って、
うん、
鉄板ってもうい
いね、うん、
宇佐さんどうですか、自宅に鉄板、
鉄板、
うん、そういうコーナー
本当欲しいと思う。
ベランダでもいいですよ。
いい、うん、あれは下は何やっぱガスかこっちにやると、うん、な真剣に考えちゃった。
いや
本当鉄板はね、うん、何焼いてもいいじゃない。お肉ちょっと安めのお肉だって鉄板で焼いたらさ、
豚バラだけでもいいもんね。
もういいよ、
いいよね、それね、イカだって、うん、海産物も何でもね、
常備できたらね、そりゃいいよ。パンだって一緒に焼いちゃう。
あ、いいね、うん、ガリトーとかね、
う
ん、
そうそうそう、
はいはい、
焼きそばでしょ、
うん、
なんでも
できるな。
卵だってね、
あ、ねえ、ね、
鉄板は、
うん、本当に考えてるでしょ、
うん、ちょっと今すっごい、ね、すっごいいいなと思った。
ちょっとほんのそんなに大きくなくてもいいよね、
うん、でもやっぱりね、うん、大きくなくていいんだけど、うん、端までわりかし熱がちゃんと伝わってて、うん、ね、なおかつまあ、その火力というかあれが強いのがやはりね、
そうですか、
うん、でもその本当もんじゃなんかは、うん、もう当たり前だけどその前で食べないとそれ、うん、あれをね、うん、皿に取り分けられて、
う
ん、っていうもんじゃないもんね、
もんじゃなだけにね、
そうだね
もんじゃないのに、
ね、気づかなかった
そうなんですよ、
ね、でも珍しいね、お好み焼きはあのツアーの間に結構食べることあるけど、
チェが好きだから、
うんうんうん、ね、もんじゃは珍しい。
お好み焼き食べたいなとかって言い出す子たちがいるもんですから、あれもあれでうまいんですけど、うん、私どうしてもね、うん、ソースとかマヨネーズをねうわーってかけてるのあんま好きじゃないんですよ。
あ、はいはいはい、なるほど。
割ともう何食べてるか分かんなくなってしまう、うんうん、もうその素材の方の味をもうちょっとできれば、だから
純子だったらじゃあそれね、うん、焼けたらちょっと切り分けて、うんうん、 あの
ポン酢とか
ね、ポン酢とか、あ、そういう、ポン酢一味とかね、
う
ん、
そういう方が好きかも。
うん、なるほど。
あとはもうお好み焼き食べたらお腹いっぱいで飲めなくなっちゃうので、もんじゃいいですね。ぜひ皆さんの町にももしかしたら、はい、ね、一、うん、軒ぐらいあるかもしれませんから。
もんじゃね。
ぜひ、うん、ホッピーが最高に合います。
ああ、なるほどね。
はい、うん、食べてみてください。
はい。
はい、じゃあもう一曲お届けいたします。
風に向かいながら革の靴を履いて肩と肩をぶつけながら遠い道を歩く僕の地図は破れ触れる人もいないだから僕ら肩を抱いて二人だけで歩く君の心を塞ぐ
今回は関東にいる間も、はい、とにかくあの公演が終わってからの移動が2時間だ、うんうん、3時間だっていうところが多くて、
はい、
でも運転するスタッフも本当に大変そうだったんですけど、うん、特に私たちの一番嫌いな首都高、
あ、
もうね、もう私絶対運転したくないんですけど、はい、でも、もうみんなしたくないと思うんですが、うんうん、やっぱり北海道のねこの高速なんて、うん、ものすごくシンプルなので、
うんうんうん、
あっちとこっちしかないですから、
うんうん、
それなのにねもうこっちのライン入ったとなんかこう合流したと思ったらまた反対側の方から 出ていかなきゃいけない。左から入ったのに入って、うん、3車線のところの一番右側からまた違う方向に行かなきゃいけない、はい、そこをものすごい速さでうんちゃんとかなんかもう慣れた人たちが
車線変更して行く
ん
ね、
行くんですけども、あれも、
いや
私運転したら多分着く頃に頭真っ白になってますね、うん、髪の毛ね、
うんうんうん、
いや大変だわ、
うん、知恵なんか随分鍛えられたで
しょ。鍛えられてると思います。だけど、うん、今回もやっぱりね、ダルも知恵も一瞬、うん、一瞬ちょっと間違ったりしながら、
うん、いやだってね、
でもね、
うん、
でもあの道は続いてるっていうのが、うんうんうん、私の着地点なんですけど、
はい、
やだね、誰も嫌い
嫌い、
ね、でずっとトンネルの中だったりとか、
うんうん、
トンネルの中からこう分岐点があったりとか、
うん、やっぱりああいうその首都高とかのこう行くんで上下になったりなんかしてると、うん、あの未来都市とか思っちゃうよね。
思う思う、うん
ね、
ってこんなところ、
うん、
すごいね、
うん、
いつか車が空をこう駆け巡るようになったら高速道路もなくなるんでしょうね、
は
いはい、今ね空飛ぶ自動車みたいなのも開発に、
うんね、そうだね、
なってますから、うん、いやでもね高速道路はできるだけ乗りたくない、
うんうん、
かといって下道走ったらもう正月ぐらいに着くことになっちゃいそうなので、ね、
確かに、
うん、慣れるしかないんでしょうけどね、うん
まあね、今後もあの関東公園が増えてくると、はいはい、どうしてもそこは避けられない道になってくるから、
うん、心を強く持つしかないよね、
うん、
苦手なんです、
うん、
もう助手席に乗ってても私も
ドキドキ
ってなっちゃって、
うん
うんはい、頑張りましょうか、
うんうん、でもそれぐらい純子みたいにちゃんと慎重な人がナビじゃないけど横に見てくれてるのはいいことだと思う。こっち送り出す方はみんなもう平気だヘイヘイって言ってブンブンって飛ばしてたら ね、
あ、まあね
やっぱり心配だけど、
うん、でもなんかこういう神経質なタイプも必要だし、
うんうん、
なんか潔くいける、
はいうん、
なんかズンズン入っていける精神の人も必要だし、
うんうんうんまあね、くれぐれもとにかく、
はい、安全、
うん、安全で、うんはい、お願いします、
行きたいと思います、旅の途中でね、
はい
美味しいもの意外と食べさせてもらったんですけれども、はいはいうんいつもお世話になっております日光成田、
はい
千葉県の成田市の、うんうん、公園なんですけども、そこでいつも楽しみにしている、うん、ディナータイムには、
はい
もうみんなのタンパク質マックスまで摂取させていただきましたね、
うん、はい もうお肉何枚食べたのっていうぐらい
5枚ぐらいいきました。あそうかそうか、ダルはいなかったんだ。
あそんな かわいそうな話をしてしまったんだ。あ
移動してたんだね。
そうかそうか、先一足先に、
いや悪いね、いそんなてっきり食べてるものだと思った。肉といえばダルですから、
うんうん、
その分食べときましたから、
はい
そこで栄養を蓄えて、
はい
うん、
なかなかね食生活もそういう風に土地で、ま、珍しいパターンでね、すごくそんな豪勢なものをごちそうになることもあれば、うん、もう本当に少ない予算でなんとかやりくりしてみんなでね、
一、うん、人200円とかね、
そうそうそうそう、そういうこともあるし、
うんうん、やっぱりこう節制してるとご褒美感が増しますね、
うんうんうん、
ありがとうございます、元気です顎は痛いですけども、はい、元気でございます。1曲いこうかな、
うん、
続けようかな、
1曲いきましょうか、
はい、
軽く、
はい
はい、
お届けいたします。
Thank you.
て燃えろ飾り火、ああ満月よ今宵熊祭り、おどろめの子よ、カンカン太鼓が鳴る、熱が引く
私たちがそういうちょっと節約したお昼ご飯でコンビニのスープと100円のパンとかそういうので出番を迎えるとかっていう日もあるし、会館の方が用意してくれたお弁当をいただくっていう時もあるんですけど、あのパッと見た瞬間にほぼ上がってるみたいな、上がってる唐揚げ、ちくわの磯辺磯辺揚げ、エビフライに、魚のフライに、あと何上がってるのある、いっぱい、あ、天ぷらがもうあのトントントンって上がってる、おー上がってるねみたいな弁当あるとですね、喉には良さそうですけどね、油成分ね、もうシュパシュパしてくるでしょ、あんまり揚げ物食べてたらね、
まあね、ちょっとあのたまにはいいけれど、やはり年齢的にみんなあの少なってきている人間も多いので、多分そういう時は、あのダルや知恵のところは、同じものの二段重ね弁当ぐらいなんじゃないの、
本当にもう再び高齢化進んでますので、あのできればほうれん草のおひたしから始まってですね、なんかそうあの煮物ですとか、そういうだし巻き卵とか、
その中にちょっと一品ぐらい入ってるポイントでね、揚げて美味しい、
わがままなことなんですけどね、お弁当あるだけでもありがたいんですけれども、だんだんねこう揚げ物がね、入ってこなくなったのは、これやっぱり年なのかね、
まあ ね確かに
でもこれがまたわがままなんですけど、うん、熱々で、
はいはいはい、そう揚げたてのね目の前にちょっと揚げたてがあるとそれはそれで ねいいんだけど、
わがままだね人の体は。
まあまあまあ、うん、いやでもたまにねやはり体のわがままに耳を傾けないと。
そうだね、
うん、やはりねそのツアーの中でもね、
そうですね、
は、あの正直やっぱりそのカロリーオーバーになったり体に負担がかかるようだったらその、うん、まあ、あのお洋服を脱がせるように衣を剥がしてね、うん、とかちょっと食べたりして工夫しながら ね、
うん、いや確かに、いやそう考えるとこう出来たてのご飯を食べれるっていうのは本当に幸せなことなんだね、うんうん、旅してたらしょうがないけれども、うんうん、だから会館に電子レンジがあるときは使わせていただいたりとか、
うんうん、
あと今後私たちがやろうとしているのが、
はい、
あのトースターを持って行って、
はい、
あの熱々のトーストを食べようじゃないかとか、
うんうん、
あと炊飯器も、
はい、炊飯器は ね、
うん、そうです、今頃私たちもう1ヶ月ぐらい
いない、はいはい、長いツアーに行ってるから
行ってる最中ですので、うんうん、きっとどこかで、うん、ご飯炊いて、
うん、
美味しいカレー食べてるはずでございます、うん、皆さんはどんな美味しいもの食べてるんでしょうか、知りたいです、美味しそうな曲いってみようかな、
はい、
あるのかな あるだろうなどうぞ。巡り合っちゃったんです。
なになになに、
最高の最高のお店に。
ほう、
これは本当に教えたくない、皆さんには本当に教えたくないぐらいもう
、
すごい、こっ
そりこっそりこっそりこっそり、
いやこれ聞きたいですよね、
聞きたい聞きたい、
いや皆さん、うん、行く、どうやって行くんだろうなそこまでない
や
私たちあの車で行って、
はい、
代行でね、うん、あの帰ってきたんですけれども、はい、泊まっているウキハのホテルから、
はい、
福岡県のウキハ市のホテルから、はい、車を走らせまして、うん、長いトンネルを 抜けますと、
はい、
何もないわけですよ。トンネルを抜けて、うん、そろそろもうナビ上ではその店はここら辺にあるはずなのに、うん、辺りには何にもないわけです、
うんうん、
で右手にはダム、うん、大きなダムだけが見えていて、はい、
うん、
おいちょっと待てよ、なんかあったか今までの間に店あったかみたいな感じで、うんうん、ちょっと通り過ぎたのかと思って引き返しましたら、
はい、
ありました。トンネルを抜けたすぐのところにですね、うんうん、その奥に元トンネルがありまして、
はい、
封鎖されている、
はいはい、うん、
その元トンネルの奥に、うん、中じゃないですけども、うんうん、トンネルの奥にですね、うん、教えたくない、
もしかしてあれかな、
ここまで
この写真に
写真に載せたかな、あ、でももう散々 Facebook でもアップされてましたけれども、はい、焼き鳥太郎、
そっかそっか、はいはいはい、ですね、うん、あーなるほど、分かった分かった、
うん、
ダムっていうか、あの外、
外です、
あ、
でそうなんです、焼き鳥確かに、うん、食べたいねって言って探していたら、うんうん、そこにたどり着きまして、
はい、
そのダムもあれ越後川の、うん、あのね、夜明けダムって、夜明けダムでいいのか、夜明けダムって素敵な名前のダムのそばにあるんですけども、うんうん、うわ来たなおいって思って、
うん、
みんなが、うん、ついに来たなって、もう佇まいだけで、
うん、
もう成功したようなものだと入っていきますと、
うんうん、
カウンターがいいか席がいいか、
うん、
それとも外がいいかっていう、この三択
を、外がいいかってのが入
ってて、外もあるんだと思って、じゃあちょっと外見させてもらっていいですかと思って外を見ると、うん、今ダル君が見せてくれてますが、もう
すごいねこれ、
うん、ダムを
見ながら食べられる
っていう焼き鳥屋さんなんですけども、うん、ほとんど知られてないんじゃないかなっていうぐらいの、うん、でも地元の方たちが歩いて、
うん、
何分か歩いてきたりとか、
うん、なんかその工程見る聞くと結構遠そうに感じるんだけど、
うんうん、ホテルからは車で5分10分ぐらいだったかな、
うんうん、
だったんですけども、うん、そこの焼きそばが、うん、
焼きそば、
うん、
うん、
あのちなみにそのお店大分県の日田市っていう、
大分の日田市、
うん、トンネル抜けたらもう県が変わっちゃってるんですけども、
あ、はい、
その日田市には、うん、いろいろ調べると日田焼きそばっていうのがあるみたいで、その生麺から、
はい、
炒め始めて、
うん、
よーく焼くらしい、うん、もうしたらもう片面みたいに焼きそばがパリッパリの状態、程よくパリパリな状態になって、はい、それにもやしバーン入ります、
うん、
でソース、うん、もしくは人によっては塩だけとかもいるらしいですけども、
はい、うん、
そのね、うん、麺の硬さがね、
うん、
ハードライス好き、ハードなものが好きな私たちにとって、
パリパリに焼けてるのね、
焼けてるんです、
あ、
もう初めて食べた、
あの片焼きそばみたいな、うん、ああいう片面になるわけ、
うん、合うんだこれがまたビールに、
ーそれは
宇佐さんにも作ってほしい、うん、作れるんじゃないかと思う、い
や
い
や
い
や、どうなんだ、まず絶対でもやっぱりそれぐらい、
うん、
あの強、あ、でもじっくり焼くって言ってたっけ、
じっくり、
うん、生麺を、
うん、いや、お店によってどうか分かんないんですけど、うんうんうん、一回冷凍することによってどうのこうのとかって言ってましたが、ちょっと酔っ払ってたんで覚えてないですけど、
あ、美味しかったんだ、
美味しかったんです、
焼き鳥も
美味しかった
んで、うん、
いや、あれはあそこが混んだら嫌だなって、
あ、いや、まずあのそのロケーションっていうか、そのダムを 見ながらのそのね、うん、あの座席っていうか外のがいいなと思うし、うん、そこでまずやられるんだけど、食べる方も美味しい、
食べる方も美味しくて、
うん、
びっくりしました。で薄暗くなってきた頃に、
うん、
中にいた常連さんたちも外に出てきて、
うんうんう
ん、あ、なんだなんだって、歌の旅をしている人たちなんですか、なんですか、なんですか、みたいな感じで、あの、いろんなお客さん出てきて、
うん、
で私はあまりにもちょっと嬉しかったので、
はい、
歌を一曲、
お、はいはい、
椅子の上に 乗りまして、
はい、
一曲歌って、
はい、
夜明けダムの向こうに叫んでまいりました、う
ん、あみんなでもすごい喜んでくれたんじゃない、
う
ん
ね、
何をお披露目してきたの。
あの時は上を向いて歩こう、
うん、
なんかそのね空間がすごく上を向いて歩こうっていう感じの空間だったんですよね、うんうんうんうん、いつか近くで公演があるときは来てくれるんじゃないかなと思ってます。
うわ
いい出会い、
いいな、焼き鳥焼きそば、うん、そして生の純子の歌、
うん
うんうん、それはお客さんたちも喜んでくれただろうし、うん、
私の歌は酔っ払った時がチャンスです
はい、
はい、うん、そんな感じで、はい、心豊かな旅をしてきました、
うん、はい、
今頃本当に私たちは長い長いツアーに出ている最中ですけれども、
ね、なんかこう時系列がおかしくなるけれど、
うん、
ここで本当に私は純子とみんなに気をつけて行ってきてねと。
わかりました、
うんうん、はい、元気に帰ってきてね、
はい、
うん、
次の放送は、もしかしたら
そうだね、うん、
旅の最中に、
うん、
はい
はい、私も一リスナーとして楽しみにしてます、
はいはい、それでは今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。最後の曲はこの曲でお別れしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
涙がこぼれないように思い出す春の日、ひとりぽっちの夜、上を向いて君。